エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、Kです。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
日本人が18年連続イグノーベル賞を受賞した昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
まあそうなんですか。やっぱそんなに連続してたとは知らなかったな。
ねえ。
まあ、向いてるよね。日本人向けの賞だよね、あれ。
確かになぜか日本人が突出して多いような気がするよね。
そこにそこまで力を注ぐかっていうさ。
別に最初から目指してるわけじゃないでしょうけどね。
いや、もちろん。なんだけど、そこに真面目に取り組む人は多分いないんだろうね、世界に。おそらくね、その、やっぱりアメリカとかさ、ああいうところの研究者ってさ、多分リターンを求めないと怒られるんでしょ、多分。
ああ。
なんか、研究の成果みたいなさ、なんか、ビジネスで役に立つみたいなさ。
それ言っちゃうと最近の日本もムーンショットとか言ってさ、一発逆転の研究しか許さないみたいな風潮は強いですよ。
だから、イグノーベル賞こそ続けるべきなんですよ、多分。これが原点だと。だってあれは本当に知的好奇心だけじゃんっていうやつだ
からね。そうですよね。
だ
まあこういう基礎研究がいかに大事かってことですよ。
そうそうだ。なんかちょっとね、そういう意味ではね、ちょっと打算的な研究に対して、いい意味でのやっぱりこれカウンターカルチャーだなと思うんですよね。イグノーベル賞はね。
はい。
はい。そろそろ秋が、まあ暑いんですけど、一応秋が近づいてきてますけども、
そろそろ最高気温が30度を切る日が出てくるんじゃないかっていうぐらいですね。
さすがにね。で、まあ、秋と言いますと、やはり松茸ですよね。
お。あなた松茸食べれるんですか？
食べれるかって言われると、それは食べれるでしょうけど、はい、好んで食べようとは思わないですけどね。
でしょうね。
まあ。ね、で、とはいえ、やっぱりこう、松茸って昔からこう、これが人工栽、ね、的に栽培できれば儲かるのに、みたいに言いながら、やっぱりちょっと難しいっていうのを言うじゃないですか。ね、はい、なんか天然、結局天然物だ、みたいなさ。
はい。
で、もうだから松茸にこだわんない方がいいんじゃないかと思っていて。
ほう。
つまり、松茸を超える新しいキノコを栽培する方向に、つまり、なんか、こだわらずにやったら、超えれるんじゃないかっていう気もしなくもないんですよ。
ああ。
うん。
新種を作ろうってことね。
そうそうそうそう。まあ、そうね。一応ね、例えば松茸だけだとうまくいかない理由があるんだと、まあ、あるかもしれないので、うん、もう遺伝子的にうまく交配して、トリュフを混ぜるってのはどうでしょうね。
ああ。
まさかの。
ああ。より香りが良くなるのかどうかですよね。
もうすごいことになるじゃないですか。
まあ、トリュフかどうかは別として、松茸みたいに香りがいい、歯触りのいいキノコができれば、別に松茸にこだわる必要ない。
だから、そこに強さ、ね、育てやすさみたいのをうまく合わせられればさ、ね、うん、いけるかもしれない。舞茸なん、舞茸と混ぜましたみたいなさ。
ああ。まあ、舞茸はもう養殖に成功して、立派に市場を形成してるので。うん、
ね。
松茸の入ってくる意味はあんまないですけど。
いやいや、松茸風味の舞茸って言ったらちょっとこうさ。
お。
ちょっと価値が出るでしょう。
まあ松茸が珍重されるのは香りがいいからであってね。
お。
香りが似たようなものがどれぐらいの努力で出せるかっていうことですよね。
まあでも正直松茸のお吸い物はよくできてますからね。
ああ。パウダーの方ね、それはね。
そう、パウダー。あれはやっぱりね、あれの味の、なんだろうな、スナックとか出してもらいたいもんね。
それは、薄塩のポテチに、あのパウダーを混ぜればいいんじゃないかなっていう。
いや、すごくでもほら、松茸味のポテトチップスとかって、秋限定で欲しいじゃないのか。
ああ、それは長谷園と、カルビーが一緒になればできるんじゃないかなっていう。
そうですよ。だからちょっとね、ハッピーターンチックになってくるけどね。魔法の粉っていう。
あのお吸い物はさ、氷を使ってますから、
うん、
香りの成分自体はもう特定できてるわけですよね。
だから、いいじゃん、それでってことですよね。
そういうこと
です。こだわるなと、その松茸に。
ね、あのお吸い物の市場に流通してる数を考えると、松茸エキスを使ってるとは考えにくいので、
うんそうだね。
ということは人工に再現できるわけですよね。
香料は再現できたのだから、あとは、まあ、ね、無味無臭な、キノコを作ればいいわけで。
ああ。
で、吸い上げる水の中にあれを混ぜておくんですよね。
ああ、なるほど、ね。
そうすると、もう、満たされると。あれ
松茸の香りで水耕栽培したエリンギみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
絶対いいと思うんだよ。わかんない。希少価値ゆえ高いのであって、そうしたら、まあ誰も食べなくなるのかもしれないからね。それやってみないとわかんないけどね。
そうだな。これだけ香りが再現できることがわかってて、なおかつ天然物をありがたがる、何かまだ理由があるんでしょうね。
なあ、まあね。まあね。うん、まあ見た目も結構立派ではあるよね。
ああ、そうですね。
キノコの中ではね。うん、
まあ、日本人が考えるキノコっぽいやつですよね。
そう。
うん、
なんとなくそうだね。スーパーマリオに出てきてもおかしくないね。なんとなくね。
ああ、そう、ベニテングダケとかに近いですよね。
ワンナップ系な気なくもない、
ね。うんうんうん。だからエリンギとかはさ、やっぱりヨーロッパっぽいんですよね。うん、
ああ、確かに。和の感じは確かにしない。
しないんですよ。
うん。まあ、だからあれなんじゃない？やっぱりこう、ニンテンドーコラボでもいいかもしれないですけど、あれを再現ってどうですか？あのキノコを再現しましたと。
逆ですよね。あれはもともとベニテングだけですよね。
あ、そうかそうか。あれ食べちゃいけないやつでしょ？
食べちゃいけない。
ああ、じゃあちょっと、あれ、ちょっとニンテンドーまずいね、それは。教育上ね。
ああ。だから、公式には発表しないんじゃないですか？
だから、あれは、今後、すべてのゲームは、あれ、松茸にすればいいんですよ。これ流れてくるやつ。本当に美味しそうな。
ああ。
キノコにするっていうね。
うん、マリオは、キノコ取っても、食べる素振りが一切描写されないですよね。
確かに。合体してるよね、あれ。
取ってるだけで、大きくなるんですよ。
あれは、何なんですかね。やっぱ、食べちゃいけないってことを、示唆している。
ああ、そうね。確実に食べられるもの以外は食べるなっていうのがキノコの鉄則ですよね。
で、あれは、取って、売ってますってことなんでしょ？本当は。
ああ、販売してるの。
販売してます。鑑賞用に販売してますっていうのが裏にあって、大きくなってるんですよね。
利益でね。
うん。シェアって意味ですよ。シェア拡大っていう意味。メタファー全体的にね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月4日、神戸新聞。無言電話1日に100回、男を逮捕。
うん。
同居している妻に無言電話をかけ続けたとして、兵庫県警人身安全対策課と川西署は4日、ストーカー規制法違反の疑いで男38歳を逮捕しました。同居する妻へのストーカー行為での逮捕は県内で初めてです。逮捕容疑は7月10日から8月4日にかけて、自身のスマートフォンから妻のスマホに繰り返し無言電話をかけた疑いです。調べに対し容疑を認めていて、妻を愛していて無言電話をかけたと話しているということです。署によると、男は非通知設定にした上で1日に100回ほど電話をかけていたということです。男が就寝した後や妻が男のスマホを使ってゲームをしている間などは無言電話がかかってこなかったと言い、不審に思った妻が7月24日署に相談。捜査過程で男が非通知でかけ続けていたことが分かったということです。これまで二人の間にトラブルは確認されていないということです。
いや、よく分からんね。
なんでしょうね。愛を確かめるための無言電話みたいなことですか？
無言電話で確かめられるんだっけ？
なんですかね。例えば本当にもう嫌になってて、離婚は嫌だから嫌がらせをするみたいなのはまだ理解ができるんですけどね。
ああ、そうですね。そうね。そうでもない。
これ読んでる限りトラブルはないっていうことですし、そういう線じゃないのかなと。
無言電話とか例えば取らないってのもあるか。最初は取ったけど、もうこれ無言電話気持ち悪いから多分取らない。途中から多分ね、非通知だし、取らないでいたりなんかするわけでしょ多分。
そうですよね。あんまりかかってくるんだったらもう初めから無視する方になりますよね。
それで何が確かめられるって。あれよくわかんないね。
それでわかるのは電話に電源が入ってるってことだけですよね。
うん、そうだよね。いや、なんか逆に、まあ、変な話さ、要はストーカー的に、俺はいつもね、愛している、すでにお前を気にかけているぞだったら、なんか、他の方法があるじゃないですか。なんか、
ありますよね。
ね、通知した方がいいかもしれないし。
別にね、ショートメッセージ送ったっていいわけですし。
そうなんですかね。これ想像がつかんな。もうちょっと動機を聞いた方がいいよね。
ね。
な
んか。この、妻を愛していて、無言電話かけた後、容疑を認めている以外の情報が欲しいですね。
あれなのかな？
はい。
普通に電話すると怒られるのかな？
ああ。な
んか、要は、別に家で話せばいいじゃないみたいなさ。
ああ。
一日まとめて話して一日分みたいなさ。
なるほどね。うん。普段からちょっとそういう付きまとい体質だっていう。
そう、なんかあると言いたくなるんだけど、もうすぐそう、うん、怒られるから、そういうのは。
なるほど。
なんか、そんなのでかけてきたのって言われるから。
ああ、そうかそうか。
無言で。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月5日、レコードチャイナ。ウェディングドレスの試着で賠償。中国山東省でウェディングドレスを試着した女性が脇の匂いを理由に店から賠償を請求されたということです。香港メディアの香港ゼロイチが4日付で報じたところによると、来年結婚する予定だというこの女性は、相手の男性と一緒にウェディングドレスの販売店を訪問し、店員から紹介された中から2着を選んで試着することにしました。1着目を着てみたもののあまり気に入らず、脱いで店員に返しました。この時、店員の表情が歪んでいたことに気づきましたが、気には留めていませんでした。二着目を着てみたものの、こちらもあまり似合っていないと感じました。店の2階で試着をしていましたが、エアコンがついておらず暑かったため、とりあえず家に帰ってゆっくり考えようということになり、二着目も脱いで店員に返しましたが、店を出ようとした時に店員に呼び止められました。店員は、ウェディングドレスにあなたの匂いがついたとして賠償を求めてきた。女性は自身の脇の匂いを自覚していて、暑い中で脱ぎ着したため汗をかいていたことを認めましたが、賠償するほどのことではないと感じ、警察に通報。駆けつけた警官の仲裁を経て、最終的に店方に2000元、約4万円を支払うことで決着したということです。女性はしばらくして、改めて SNS に、自分の匂いがそこまでだったとは知らなかったと投稿、店側に謝罪したこと、病院で脇が手術を受けてきたことを報告、病院内の写真や術後に脇にガーゼを貼っている写真をアップし、手術時間は30分ほどだった、こんなに手軽ならもっと早くやっておくべきだったと綴ったということです。
これ全般的に、なんとかクリニックのステマですよね。はい、どう考えても。
事件丸ごとね。
うん。
仕込まれていたっていう可能性はゼロではない。
おそらく警官も仕込みだと思います、私ね。うん、
店に一番近い警官が。うん、
だっておかしいもん、なんか、話の流れがさ。
そうかね。
まあ、エアコン切ってあったのもわざとですしね。なんか、これ、いや、これでハッピーになるのってさ、その手術、医者だけですからね、今のところ。
そう、まあでも、ね、自分に匂いがあること自体には自覚的だったみたいなんですよね。
あ、だからほら。ね、うん、そうそうそうそうそうそう。
だから今回、手術をした結果、思ってたより簡単だったし、こんなことだったらもっと早くやっておけばよかったと。
ぜひ、皆さんも結婚前に、みたいなさ。完全に、完全なマーケティングじゃないですか。
繋がった
そうそうそう。ねえ、ほんと、ね、日本だったらゼクシーとかにも広告出したいぐらいですけどね。
ああ、そうか。
うん、
意外なところに繋がるわけですよね。
まあ、まあ、これでもなんまあね、いや、簡単に洗えないもんね、だって。
ウェディングドレスですから、手洗いですよね。
だそういう意味では、確かに匂いもダメだし、
うん、
あとはまあ、なんですかね。やっぱこの人には、その、とりあえずノースリーブをおすすめのが良かったよね。風当たりがいいんです、みたいなさ。風通しか。
もっと最初に店員が気づいていればね。うん。試着する前に脇チェックだね。
いや、だからほら、8-4 とかさ、あるじゃないですかね。だから、ちょっと、セットになっておりますと。
ああ、うん。そうね。脇パッドを渡すなりなんなり。
まあ、そんなのでは無理なレベルなんだろうね。だって、その。
ああ。
ねえ、だって、ちょっと、その、顔を歪めるっていうの
も。ああ、そうね。だとすると、職業的な運転手が運転する前にアルコールをチェックするみたいに、お店に入ってくるお客さんは全員脇がチェックを。
まあでもこれ難しすぎるよね、この問題はね。それで断ったらまた訴えられるだろうしと。
ああ。 まあ、張り紙しとくしかないよね。体臭きついとか汗かきすぎの人はお断りしますと。
なんかあれですね、あの、ポケモンカードバトルの会場みたいになってきてる。
風呂入ってから来い。そう。
あの、これでも、思いつきましたわ。もう一つあるわ、これ。
はい。
マーケティングとしては。これ多分ね、新郎の鼻が悪いね。
ああ。
多分、耳鼻科も絡むと思う、この後。
なるほどね。うん。副鼻腔炎を疑えっていう。そうそうそう。
おそらく、まあ、中国の、あれかもしれないですね、小林製薬みたいなところが、まあ、多分後ろにいて、なんか鼻水ズバッとみたいなやつを一緒に売るのかもしれない。
逆にすごい好きで、それが目的で結婚してたらどうすんだよ。
ああ、これが原因で別れた可能性もあるね。
そっちもあるよ。
さらに複雑になってきたね、これ。
タレコミいただきました。ペニーさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、静岡放送。親睦会を抜け出して万引き。静岡県は、静岡市内の青果店でミニトマト一袋を代金を支払わずに持ち出して、警察から取り調べを受けた50代の男性職員を減給6ヶ月10分の1の懲戒処分にしたと発表しました。県によると、男性職員は6月7日の午後6時頃から職員有志の親睦会に参加していましたが、午後8時過ぎに親睦会の途中でトマトを買いに行くために飲食店を抜け出して、青果店でミニトマト一袋を支払いせずに持ち出したところ、店員に発見され通報されました。その後、静岡中央警察署に窃盗容疑で聴取を受けましたが、その後、微罪処分になっていたということです。職員は県の聞き取りに対し、飲食店のメニューにトマトがなかったが、食べたくなったので持ち帰って店で食べるつもりだった。青果店は当時無人販売の時間帯で、大きなお金しか持ち合わせていなかったので、コンビニで両替してから支払おうとしたという趣旨の説明をしているということです。トマト大好き。
いや、それはさ、もはや中毒のレベルですよね。
ないとね。
だって我慢できないんだから。それは我慢しようよ。
だってメニューにあるとは聞いてきたんですけどっていう。
ああ、それが目当てだと。
悪いのは感じですよね。
確かにね。
うん。好き嫌いありますかっていうのをちゃんと聞いておくべきだった。
普通嫌いな方は伝えるけどさ、大好きなものを伝えてこないでしょうよ。
まあね、全員が納得するメニューはないからね。
いや、でもこれあともう一つはその店に持ち込みは禁止されてると思うけどねっていう。
普通だね。まあ、こっそりならバレないかっていうサイズではあるけどね、ミニトマト。
いやー、まあ、目につくよね、ミニトマトは。
あの透明の四角いパックを。
店にないもので赤いものだからさ、なかなか目につくと思うけどね。いやー、これでも抜け出すってすごいよね。
そこまでするかっていう感じですよね。う
ん、他ではダメなのかね。
なんだろうね。
充当できないの。
これまではそういうトラブルがなかったとしたらば、まあ必ずお店のメニューにトマトはあったわけですよね。
そういう地域なのかね。で、無人販売所でトマト売ってるぐらいだから、やっぱり。
ああ。
もしかしたら。
トマト栽培が盛んな地域。
それかもうしょうがないから、なんですかね。酒を割るトマトジュースで勘弁してもらえないかと。
ああ、そう。皮の弾け感がないとダメなんでしょ。
ダメかね、やっぱね。
もうきび団子みたいに持ち歩くしかないよね。うん。お腰につけたミニトマトっていう。うん、一つ私が食べますけども、いかがですかっていう感じで。
なんなんですか、有名だったのかな、でも。
ああ。
トマトじじいとして。
トマトおじさんとして。
うん。
うん。50代ですからね、そこそこ人生経験あって、こういうことはなかなかしづらいと思うんですけど。
いや、でもほら、お前毎日、ね、当然弁当には入ってんのかもしれないからさ。
ああ、入りますよね。
有名だったんじゃない？
だったら幹事もちゃんとトマト出る店にしろよって話ですよね。
まあね、そこは、ちょっと、わかんない。もしかしたら、親睦会ですから。
はいはい。
全員の多数決を取ったら、ない店になりましたと。
ああ。
言いづらいけど。
全くない店って珍しいですよね。居酒屋だってサラダぐらいあるでしょ？
だけどあれでしょ？なんかこの人おつまみで最初に出てくる、なんか、そんな、まあ確かにトマト出るとかあるけどさ。
うん、
いや、寿司屋だったんじゃない？
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、関西テレビ。胡蝶蘭盗む女を逮捕、うん。会社事務所の開店祝いで飾られている胡蝶蘭を盗んだ疑いで、63歳の女が逮捕されていたことが分かりました、うん。女は今年6月、東大阪市にある不動産関係会社の事務所で、開店祝いとして飾られた胡蝶蘭1個、4万円相当を盗んだ現行犯で逮捕されました、うん。その後の捜査で女は今年4月と5月にも、東大阪市内の食料品無人販売店や飲食店で胡蝶蘭を盗んでいたことが分かり、警察は6日、最終送致しました。調べに対し女は容疑を認めていて、動機について花の中でも特に胡蝶蘭が好き、開店祝いのものを自分のものにしたかった、2年前から月に1回のペースで盗んでいた、合計2、30回盗みましたと話しているということです。
おー、
大好きだけど高いんですよね。
まあ普通は買わないからね、自分では
なかなか買わないですよね。だいたいお祝いでもらうもので
、この人の家はもう開店祝いみたいになってんだ。
ああ、毎度毎度ね。うん、ずっと開店祝いを続けているお店っていう感じの。
だからこの人もだからちっちゃくてもいいからお店をやってさ。で、何かっていうとすぐリニューアルオープンっていう。
そうね。まあ小料理屋なりスナックなりね。ママがいるタイプのお店を開いて。
そうそうそうそう、う
ん。常連からしょっちゅう胡蝶蘭をもらえばいいんだよね。
そうなんですよ。うん、これもうちょっとこの、なんですかね、捕まらずに続いていれば、多分警察からも胡蝶を忍ぶみたいに言われたのかもしれない、うん、おそらく。
そうね、うん。警察からは鬼殺隊と呼ばれておりっていう。
絶対呼ばれたと思うんだよな。
全然バレてなかったんですよね。
もうちょっと目立って逃げてほしかったな。
だからそのやっぱ胡蝶蘭盗まれてもあんま届けてなかったんじゃないですか。
だっていらないでしょ、あの後そのずっとじゃないんだしさ、あんなもん。
そうなんだよ。胡蝶蘭結構長持ちするから、まあ選ばれるお花ではあるんだけど、さすがにちょっと飽きるしねっていう。
いつまでも置いとくとまだ新、なんか回転っぽいよね、だって。
そうなんだ。
ある程度行ったら引っ込めるでしょ、普通ね。
そうなんだよね。なくなって生成したってことになっちゃうと、届ける必要もないかな
って。ねえ、だからあれって、うん、まあ、かといって新品じゃないと次の店にまずいから、まあ、もったいないっちゃもったいないのかもしれないね。
ねえ、だから、引き取りますみたいなことを言えばよかったんだけどね。
ねえ、そうそうそうそう、なんか。うん、
ほら、廃品回収の車みたいにさ。
うん、まあ、せめて1000円でとかさ。売ってくださいみたいなさ。
買い取ります。しかもね、ちゃんと育てれば、そこそこ長持ちはするからね。
だから、ちゃんとそれを家に持って帰ってなんか地植えにするとかなんかわかんないけどさ。
ああ。
生き返らせればさ、ね、うん。もしかしたら。
そうなんだよ。
いけた。
毎度枯らしてるからしょっちゅう盗んでるんです
よ。そうだよね、うん。まずはあれだ。あの、蘭栽培について、弟子入りするっていうね、うん自分でできればいいわけでしょ、盗まなくたってね。
そうだね。うん、まあ、胡蝶蘭はね、あの、あったかい地域の花だからさ、結構ジャングル性の高いところの気温とかを再現しなきゃいけないんですよね。
まずは移住だね。
あったかいところへ。
うん、
東大阪だいぶあったかいけどもっていう。
ちょっと違うなと。
雨が足んないなみたいな。
熱帯じゃないなっていうことかな。
9月6日、TNC テレビ西日本。女子校に不法侵入、男を逮捕。福岡市の女子高校に不法に侵入した疑いで6日、30歳の会社員のインドネシア国籍の男が建造物侵入の疑いで緊急逮捕されました。
うん、
容疑者は先月27日の午後7時半頃から午後8時過ぎにかけて女子校に不法に侵入した疑いが持たれています。
うん、
生徒からの不審者情報を受けて学校側が校内の防犯カメラなどを確認したところ、敷地内に侵入している男が映っていたことから、学校は先月31日警察に相談していました。
うん、
相談を受けて警察の捜査員が学校周辺を警戒するとともに男の行方を追っていたところ、6日午前10時頃防犯カメラに映っていた男によく似た容疑者を学校近くで発見、職務質問したところ犯行を認めたため逮捕したということです。警察の調べに対し容疑者は入ったことを認めます、女性の靴の匂いを嗅ぎたかったと容疑を認めているということです。
あ、
バンコク共通ってことですよね。
ついにそれがやっぱ明らかになったね。
ね、
どうもこれ日本特有なんじゃないかと思ってたけど、そんなことはないんだ。
インドネシアでもある。
あるんだね。
とりあえずアジアですよね。
今のところね。
うん。
ああ、でも、ああ、なんかインドネシアとかだとちょっと申し訳ないけど、サンダルっぽいもんね。ちょっとか、なんていうんですか、風通し良い感じのさ、編んであるやつとかだと、ちょっと違うかもしんないよね。
だから日本に来たんですよ、と。
高温多湿。しかし、しっかり靴を履いている国といえば、ここ日本ですよ、と。
ですよ。
憧れの国、日本。
そうだね。
まあ、あるかもね、それは。
かもしれない。まあ、別にね、中国の内陸の方でもよかったんだけども。
まあ、でもね、そういうフェティッシュビデオもあることだから間違いないだろうと思ったんですよ、日本なら。間違いないと。
そう、同志がいるっていう
こと、ね。同志がいることはまず間違いないからね。あれを売ってる時点で、どんだけいるんだと。
う
ん、
ねえ。まだ、なんていうか、いい評判なのか、悪い評判なのかって感じですけど。
まあ、オープンなんですよね、いろんなことに対してね。
だから、これからインバウンドとか言うけどさ、だから岸田さんもね、外国人の労働者をいっぱい入れたいみたいですから。
ああ、それは一定の比率でこうなりますよね。
こうなってくるわけですよね。別に、凶悪犯罪とかに限らないわけですよ。
リコーダー舐め犯罪も普通に増えますよね。
出てくるかもしれないですよね。外国の学校にはないと思いますけど、うん、新発見そんなものがあるなんてっていう、新しく目覚める人が出てくるってことですよね。
危険だね。まあ、そうね。まあもしかしたらまだブルマがあると思ってね、来ちゃう人もいるかもしれないからね。あ、それは見てたやつが古いですね、と。
ああ。
テレビドラマ古いな、っていうね。
ああ、そうか。でも確かにそうだよね。うん。外国でおしんが大人気みたいなのあるじゃないですか。
80年代学園ものだったらそうだけどさ。
シティポップじゃねえんだからっていう。
それは絶望するだろうね。
ああ、せっかく来たのに。
タイムマシンしかもはやないのか。
ああ、ね、再ブームを狙うしかないね。
ああ。
うん。
まあでも、これは本当にちょっとなんだろうな。ねえ、あんまり気づいてなかったけど、うん、ちょっとその目でもいろいろ防犯とか考えなきゃいけないね。
ああ、そうですよね。外国人だから、例えば、じゃあ、強盗に入るとか、詐欺をするとか、それだけじゃないですよっていうことです。
そうね。あと、その日本人は見慣れてるがゆえに、もしかしたら盗まないけど、盗むものがあるかもしれないからね。
ああ、そうね。まあ、例えば、建物1階の物干しで下着干さないみたいなのはもう常識ですけどね。
ああ、そうだね、そうだね。
普通にその辺に置いちゃってるものも盗まれる可能性が出てくる。
なんか私昔思ったんですけど、最近ないけど、なんか食堂、うん、レストランとかのさ、本物でサンプル作るとかあるじゃないですか、外に出してやるやつ。
ああ、ありますね。
ああいうのも他の国の人だと食べちゃうよね、だって。だから、まあ、だんだん減ってるけど、最近さ。
そう、今日のランチみたいなやつね。
そうそう。いや、試供品というかね、試食なのかなって気もするじゃないですか。
ああ、それが食べられてるうちはまだマシだと思うけどね。
ああ。
多分、食品サンプルのが盗まれるだろうね。
ああ、今はね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月6日、UHB 北海道文化放送。手当を不正に受給、男性を懲戒処分。
うん。
北海道は2023年6月から2024年2月までの間、配偶者と同居しているにもかかわらず、別居している旨の届け出をして、単身赴任手当合計68万4千円を不適正に受給したとして、総務部の30代男性職員を9月6日付で懲戒処分にしたと発表しました。
うん、
北海道によると、今年2月、道民から意見などが寄せられる知事室同性相談センター宛てに匿名で男性職員が単身赴任じゃないのではないかという情報提供があり、北海道が事実関係を確認して判明したということです。男性職員は配偶者と一緒に住んでいても自分が支給対象になると都合よく解釈してしまったなどと話していて、発覚後に全額を返納していたということです。
なるほどね。
情報提供があった。大体こういうのは内部な感じがするんですけどね。
まあ、そうだろうね。まあ、な
ん
でしょうか。それはわかるけどさ。
まあ、くれるんだったらもらいたいですけどね。明らかに単身赴任じゃないですからね。
そうだね。
同居してたらね。
まあ、別の家賃もかからんでしょうと。あ、そういうことか。まあ、そうなんだけど、わかんないね。だから、転勤があったってことだよね。単身赴任をしなきゃいけないんだからね。
そうですね。
だから、その配偶者が引っ 越したりするお金はだから請求できてないわけだからさ、まあそこに当てるね、うん、当てましたとかわかんないけど、いやーなんか言い訳あると思うけど、
家庭内別居状態だったみたいな。
ああなるほどね。それは別に費用は関係ないだろう。
ああそうだね。まあ心のケアですよね、必要なのは。
なるほど。
うん。お金があればなんか元気になると。
なるほどね。手当てっていうのはそういうことでしょうと。うん、まあでもそれにしてもこれを垂れ込む人もすごいよね。
なんですかね。これが分かったってことは男が受給していることを知ってるってことですよね。
で、なんとなくこれはこれで内部でそういうことを知ってる人は、なんかいろいろ調べちゃいけないんじゃないかって気もしなくもないよ
ね。ああ、そうね。
その情報を使ってとかさ。
まあ、例えばこの単身赴任手当自体を処理する部署にいると、まあ嫌がおうにもわかりますよね。
そうね。わかっちゃうでしょ、
うん、こいつがだって申請しに来るんだから。
それの情報って、まあ漏らしちゃダメだよねっていう、ね。
だけど不正は正さなければならない。
あ、そうかそうか。うん、それはなんか匿名じゃなくやるべきだよね。
ああ。
そこの部門としてダメですっていうね。うん、なぜならっていうさ。
ああ、うん、そうですね。だから書類上は OK になるように偽装してたわけですよね、きっと。
ここで張り込みですよ、この人は。
ああ。奥さんと買い物をしていましたみたいな。
うん、
うん。
なんでそこまでこの人は情熱を燃やしてるんだろう、この仕事にっていう。なんか気になる点はありますけどね。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、パーヘッドさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月8日、HBC 北海道放送。ノコギリ不法所持男を逮捕。今年6月から7月13日までの間、札幌市厚別区の住宅敷地から自転車を盗んだとして8日、51歳の男が逮捕されました。
うん、
男は6月30日午後8時30分頃から7月13日午後6時45分までの間、住宅のカーポートにあった無施錠の婦人用自転車時価1万3000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
警察によると男は8月28日の深夜、釧路市の隣の白ぬか町で正当な理由なくノコギリを所持していた疑いでその場で逮捕されていました。
うん、
その際男が乗っていた自転車について警察が調べたところ、札幌市厚別区で盗まれたものと判明し、警察は裏付け捜査を進めていました。
うん、
取り調べに対し男は間違いありませんと話し容疑を認めているということです。
うん、
男は札幌市厚別区で盗んだ自転車で旭川市を経由して稚内へ北上した後、東部の斜里町へ移動、そして職務質問を受けた8月28日まで白糠町へ自転車を漕いだということです。
うん、
その距離は少なくとも800キロ以上と見られているということです。職務質問を受けた際の男の所持金は1000円ほどでした。警察は男の生活実態や逮捕前の足取り、余罪の有無などを調べているということです。
すごいね、これは。いやー、まあ、どうかはわかんないですけど、
はい。
盗まれた方も本望だよね。そこまで使ってくれた。
乗りつぶしてるっていう。
俺だったら到底そこまで使わんわ、この、ね、自転車はという感じ
で。まあそうでしょうね。うん。
いや、なんかよくあるじゃん。なんかちょい乗りで捨てられちゃうやつな。ちょっと一駅のためにお前みたいなあるじゃん。
あるあるある。
これは本当に困ってる気がするからさ。
あ、そうね。こんだけ移動してたってことはね。
800キロ先に何かがあるんだってことだから。
あるのかね。これ迷走してるだけじゃないの？
いや、やっぱりなんか、右に行ってる。東へ東へ。
東へ。だってさ、札幌から旭川を経由して、斜里町。斜里町って知床の方なんですよ。
お
ぉ。北海道の右上の尖ってるところの根元の方ですね。
はい、はい。はい、
でそっから下に下がるんですよね。
おー、はいはい、はい。
で、釧路の方に行くと、さっきの白糠町ってのがある。ですから、まあ、このまままた東へ東へって札幌の方に行くと、北海道を一周って感じ。
まあ、だから、とりあえず一周したら何が変わるってことだね。
そうね。もしかしたらこれから先、例えば、白糠町からさらに南下していって、襟裳岬へ。うん。で、もう日高本線を通って、苫小牧へって感じの。うん。自分探しに近いですよね。
そうだね。うん、
なぜノコギリを持っていたのかもわかんないし。
でも、この状況だったらさ、ノコギリは正当な理由があると思うよ。
あ、森を開くのにっていう。
サバイバルに必須でしょ。状況からして、この人、ノコギリ持ってた方がいいよねって思うもん、みんな。
そうだ。薪を取るのにって感じで、ね。
なんかに使うよね。 万能だよね、とりあえず。
そうだね。うん、十徳ナイフじゃないだろうっていう。
いや、その辺のね、その、都内とかなら別ですけど、北海道を旅するにあたって、ノコギリは正当な理由だと思うんだよ。何があるか分かんないです。
あった方が絶対便利ですよね。
絶対いいと。みんな多数決でもそう言うよと。
絶対その方が生き残る確率が上がるっていう。そうそう
これだけ未開の地と思ってるのかはあれですけど、まあ少なくともでも野生動物にやられる可能性はあるからね。
ああ、そうですよね。
うん、熊だっているんだし。
う
ん、
もう いろんな意味で生き残るにはノコギリがあった方がいい。
あった方がいいよ。
それは正当な理由だ。
うん、生存確率を上げるためっていう正当な理由だからさ。
ですけども、ところでその自転車はっていう。
ああ、
そう。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、産経新聞。現金3400万円盗む。男2人を逮捕。
うん。
昨年11月、東京都中央区で男2人が金の取引を装って現金約3400万円を盗んだ事件で、警視庁捜査参加は窃盗の疑いでいずれもリベリア共和国国籍の容疑者46歳と容疑者43歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は昨年11月16日午後2時頃にホテルの客室で金の取引の名目で川崎市の男性古物商43歳に用意させた現金約3400万円を盗んだとしています。調べに対しいずれも容疑を否認しているということです。
うん、
捜査参加によると容疑者らはブローカーを介して5キロ分の金の粒の取引相手を募集。事件当日は容疑者と別の外国籍と見られる男が現場に現れていました。もう一人の男が金の粒を床にこぼし、被害男性らが拾っている間に、被害男性が用意した現金を100万円と書かれた偽札の包みとすり替えたと見られています。粒は実際には銅で、鑑定を終えた男性が現場に戻った時には容疑者らは逃走していたということです。昨年8月から今年6月にかけて都心部では数件計1億円相当の同様の被害が確認されていて、どうかは関連を調べているということです。
なるほどね。
全部偽物ですね。
全員ね。そうか。でもこれさ、
はい、
微動だにしなかったら面白いよね。
ああ、こぼれてるのにっていう。うん、そう、日本人はどうしてもさ、おっとっとって拾いたくなっちゃうけどもね。
ダメですよ、やっぱり。
そういうところでは、こっちは動かない方がいい。
いや、全、まあね、その、なんでしょう。100万円って書かれた封筒に変わっているってどういうことなんですか？
100万円札なんでしょうかね。うん、100万円札っていう、まあ、おもちゃを手に入れたんでしょうね、きっとね。
ああ。
それを包んだ包みとすり替えていた。
一瞬はだからあれなんだ。その厚み的にはあるってことね。
そうですね。
ああ、うん、じゃないとね。
だから別に、中身がコピー用紙でも何でもいいんですよ。
そういうことか。
そう。包みがそれっぽけばいいんだけども、たまたま100万円札だったっていうのがね。
でもここ、いや、これ甘いよね。だって。宮地社長はだって手錠につけてくるからね。
そうだね。現金たくさん持ち歩くんだったら、あのスタイルが鉄板ですよ。
あのスタイルで来られるとやっぱこれはとりあえずできないからさ。
ねえ。またリベリアってのはいいよね。
どこにあるんですか？
10 年前に、ちょうど金鉱山が見つかってるんですよね。
おー。
うん。西アフリカですよ。
そうなんだ。
うん、だから、ブローカーとか買いに来た人ももしかしたらって思うじゃないですか。
リベリア。
そう、たまたまリベリア国籍っていうのを利用してる感じがするよね。
いいね、確かに。うん、まあでもちょっとこう、ね、現金で一人で行っちゃダメだよね、やっぱね。
そうだね。
うん、
まあだから、もしかすると、被害男性の方にもちょっと後ろぐらい何かがあるのかもしれないから。
そうね。だってなんか、そんな、よくわかる。だから、これだからお買い得なんでしょうね。そういう意味でいくとね。
でしょうね。
うん。
そんなのさ、ホテルの客室で売買をするっていうのも、ちょっと裏取引っぽいじゃないですか。
そうだね。
うん。
でも渡したやつも偽札なんじゃないの？
あ、初めっから。すり替えられたと言ってるけどもっていうね。
うん。
じゃあまあ、喧嘩両成敗でちゃんちゃんだ。
そうなんだよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、産経新聞。美容室から金庫を盗む男を逮捕。
うん。
美容室に侵入し、現金入りの金庫を盗んだとして、警視庁捜査3課は窃盗の疑いで容疑者52歳を逮捕しました。
うん、
都心部では5月頃から飲食店や事務所約10カ所で現金約120万円が盗まれる被害が相次いでいて、関与をほのめかしているということです。
うん、
容疑者はお守りのためとして現場までの道中でカラスの羽を刺したキャップをかぶっていて、捜査員の間でカラスの高尾と呼ばれていたということです。逮捕容疑は7月5日の午前0時頃に東京都港区のビル内の美容室に侵入し、現金約4万円の入った手提げ金庫を盗んだとしています。調べに対し、私がやったことに間違いないと容疑を認めているということです。捜査参加によると、容疑者は事件当時ビルの警備システムを解除して現場に侵入したと見られているということです。
いや、そのカラスの下りがちょっと
何ですかね。まあ確かにこの男のキャップにはカラスの羽と思われるものが 2,3 本刺さってるんですよね。
でもうそれは有名ってことは、まあ前科があるってことなん
ですね。このまあカラスの高尾なんで、この人高尾さんって言うんですけど、それが分かってるってことは前科があるんでしょうね。
あれなのかな、この手口と、はい、そして羽が落ちているじゃないかと。
ああ、落ちちゃったんだ。
やっぱり違いない。
そうだね。キャッツカードならぬっていう感じの。うん。落としちゃダメだよね。
いや、待って、これは鳩だぞとか。
ああ。新手か、
鑑識を呼べって。
ああ。鑑識っていうか呼ぶのは鳥類学者じゃないかなって気がするけど。
これは、みたいなね。
ねえ。だからこの人にとってはそれがお守りらしいんですよね。
まあ、カラスって確かに捕まらないイメージはあるよね。
ああ、なるほど。
ねえ、そう簡単にはやられないというか。
賢いとかね。
じゃあ、何ですか、ね、でも今回は聞かなかったと。
聞かなかったどころか、もうバレてる。だからこの人にとってはお守りだと思ってたけども、その原価ぎになってなかったわけですよ。
逆に証拠を増やしてるもんね。
なんですよ。だとしたらもうこれやんない方がいいんだけどっていう。
次は何ですかね、原価ぎで、なんかバニーガールの格好で。耳がバニーちゃんのやつがいるぞと。
ああ。タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月12日、産経ニュース。慰謝料名目で金を騙し取る男らを逮捕、
うん、
マンションの窓際に全裸や下着姿の女性を立たせてわざと盗撮させる筒持たせの手口で慰謝料名目の金を騙し取ったとして大阪府警吹田署と刑事特別捜査隊が詐欺の疑いで会社役員の男45歳とその弟の会社員の男39歳の両容疑者を逮捕していたことが12日分かりました、
うん、
署によると兄弟は令和4年4月から10ヶ月間にわたって兄の容疑者の内妻の20代女性をマンション7階の室内の窓際に全裸や下着姿で歩かせるなどして、うん、向かいのマンションに住む50代男性にわざと盗撮させていたと見られています。翌5年1月に兄弟は男性の自宅マンションを訪問し慰謝料を請求、2000万円以上の融資金を預ければ資産運用で利益が得られるなどと嘘を言って慰謝料が準備できると信じ込ませたということです。逮捕容疑は共謀し、令和5年1月から5月に男性から嘘の投資名目で4回にわたって計約3700万円を騙し取ったとしています。二人はその後、男性の名義を悪用、虚偽の内容の契約書を審判会社に送り、自動車ローンを契約して約1500万円を騙し取ったなどとして11日、詐欺容疑でも再逮捕されました。同署は同日、容疑者の知人で中古自動車販売店経営の容疑者45歳も新たに逮捕。二人はこの容疑者の販売店で男性名義で高級車マセラティを購入していました。同署は兄弟が SNS でつながる特流の一員として活動していて、他にも共犯者がいるとみて捜査をしているということです。
なるほどね。
過去に自分がわざと窓際で裸になって捕まったっていう男は何人かいましたけども。取らせて逮捕ですよね。
いやーでも頭いいよね。
まあね、つつもたせは現場に行かなきゃいけないけども。
もうちょっと楽だよね。
かなりリモートって感じで。
いやー、やっぱ世の中リモートなんですね。
どうですかね。まあ男はね、ソファーに座ってるわけですもんね。
そのうちこのね、なんか、全裸でね、っていうのも、
うん、
AI による投影みたいになるんじゃない？
あ、プロジェクションマッピングでみたいな。
もう最初から最後まで何もいないっていう、ね。もう人手をかけるとお金がかかるから。
あそうね。まあ、例えばその、すごい近い距離で大きく映せるプロジェクターとスクリーンさえあれば、 そう。ね、女性の裸は AI で生成して。
そう。
うん。
もうあるよね、今後ね。
超ハイテクだけども、ローテクに恐喝していく
って。そう。うん、ハイテクとローテクの組み合わせでね、うん、盲点をついてくるっていうね。
最後は暴力だって感じです。
まあ、結局ね。
うん、
いやー、これはでもね、ちょっとあれだよね。
はい。
まあ、あれでしょう、だからね、向かいだから、お金を持ってることも分かってるしと。
はい、ああ、そうね。まあ。
必ず引っかかってくると。
恐喝をする前に男の収入状況なんかも調べてはいるんでしょうね。
だってね、もしそのリサーチが間違っててさ、うん、なんかそのおっさんも露出狂で向こうも出してきたら困るもん。
見せ屋一個だっていうことで。お前が裸になっちゃったら金取れねえじゃねえかっていうね。確かにそうだ。
そうだ。じゃあやっぱちゃんとリサーチしないとダメだよね。
そうだね。で、これは新しいのは投資がさらに絡んでるんですよね。
確かにそうだね。
うん。その慰謝料名目を融資していくっていう形で、
あ、
資産運用で利益が得られるんですよ。だから一時的に払うけどもと。いずれ取り戻せるよって形になってるのが新しいですよね。
新しいね。
うん。まあこれから先こういうのとかロマンス詐欺とかがいろいろ組み合わさっていく。
複雑になるね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月13日、朝日新聞。給食費を横領。
うん、
勤務先の小学校で給食の食材費を切り詰めて現金を横領したとして、福島県教育委員会は13日、小学校の学校栄養職員の女性42歳を民間の解雇にあたる分限免職にしたと発表しました。女性は給食の献立作りから調理までを担っていた小学校で2年間にわたって給食会計の口座から約798万円を引き出して横領していました。1年目の不正では1食あたり310円とする給食の費用を296円まで削り、2年目には330円とするところを280円に抑えていました。一例として鶏もも肉を使うべき料理でより安価な胸肉を使うなどしていたということです。教育委員会によると当時児童や教員らから給食についてのクレームなどはなかったということです。食材を納入する業者に対する未払い金もあったということで、女性の後任が未払い金の存在を上司に報告して不正が判明しました。教育委員会の調査に対し、女性は旅行や飲食、飼い犬の飼育に出費がかさんでいたと説明しているということです。会計を点検するなどの指導監督が適正でなかったとして、当時の勤務校の50代男性校長は減給10分の1、3ヶ月。50代の男性教頭は同1ヶ月の処分になったということです。
まあ、やりくり上手だよね。
まあね。うん、一応まあ、給食としては最低限満たさなければいけない条件が多分あるとは思うんですけど、
うんうん、
金銭以外にも栄養とかね。
うん、
それ満たした上で、
そう。
ちゃんと切り詰めていた。
胸肉の方がいいと言いますからね。
まあ、うん、体には、疲労回復にいいと言うよね。うん。タンパク質も豊富だし、油も少ないということで。
ぜひこの人ね、本を出してほしいよね。
ああ、そう、節約しながら栄養を取るっていうタイプの。
うん、そう。究極の節約レシピっていうね。
そうだね。だって300円弱で一食あたりなんとかなるんですからね。
そうそうそうそう。
まあ、大量に購入してるからこそなせる技ではあると思うけどね。
自立もだよね、これね。
これはね、798万円ですからね。
うん、いや、だからもう、一食、なんて一品削られたりしたらさ、良くないけどさ、内容でやるのは、まあ、ある意味それもなんですよ。よく企業努力と一緒で、ね、うん、どこまでね、コスト削減できるかと。
ですね。
だから半々にすりゃよかったね。
あ、なるほど。
削減できたうちの半分はこの人にあげると。半分は返すだったらみんなもさ、お給食費安くなったね、だけど。
あ、
全部取っちゃまずいよね。
そうなのかな。まあ大体一食あたり20円ぐらいを削ってるのか。そうすると、週5回給食があるとして、4週あって、それが12ヶ月、
うん、
そうするとまあ1年あたり1食あたりだと4800円ぐらいか。
うん、
であとは生徒の数ですよね。
結構いるだろうからね。
それでまあ300人いたらそれこそ100万円には到達するんでね。
うん、まあだから、まあ、できるよね。
できることはできる。しかもクレームも一件もなかったってことですよね。
美味しかったみたいなね。
そうだね。
むしろ。
満足はしてたんだろうね。
いや、なんか、材料を削る分、味に妥協はしなかったんです、私は。と言ってほしい。
そうだね。鶏肉をパサつかせない努力をしていたっていう。
そう。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。9月7日、大阪、午後8時頃、路上で、徒歩で通行中の女性が、不審者から、あなたの持っている懐中電灯から電磁波が出ている。あなたからも電磁波が出ている。などと声をかけられる事案があった、ということです。
ああ、なるほどね。
電磁波が出ているのがお好きではないんですかね。
懐中電灯から。
まあね、光はまあ、波ですから、電磁波も出てるでしょうよ。
スマホのことは置いておいて、さて置いてそっちに行きますかって
。ああ、そう。今持ってて目立つのはどっちだったんです
か
ね。
ああ、そういうことか。持ってないのかもしれないね。
うん、そう、だから夜中の夜道で照らすためにちゃんと懐中電灯を持っている人だったんでしょうね。
ねえ、じゃあどうしたらいいんですかと。ろうそくが一番ですよっていうのか。まあ、そうだよね。
そうね。
提灯スタイル。
提灯スタイルもいい。なんていうのかな、科学的に作用を知らない人だと、それで騙せるだろうね。
ああ、そっか。
実際には光だから、電磁波出てると思うよ、う
ん。まあ、どんなものも出てるはずだよね。
出てますよ、きっと。
うん。
うん。あの、電気を異常に嫌うタイプなんでしょうね。
なるほどね。自然派ね。
うん、自然に暮らしてれば出ないと思ってるんだろうね。
ああ、なるほどね、
うん。実際には単純に太陽からもガンガン来てるし、みたいな。
そうだよね。
うん。区別がつかないんじゃないかな。
まあ、じゃあちょっとあれかな。理科の教科書かなんかで説明してあげた方がいいよね。
そうだね。
うん、
なぜスーパー神尾鑑定が役に立つか。
降り注いでいるんです。
そうそうそう。あんだけ地下でもっていう。
いやー、だからこんな教科書はって言い出すね、多分、ね。
全部偽物だっていう。取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月13日、福岡県、午前7時50分頃。路上で登校中の中学生が見知らぬ男から校長先生に言って1年生全員休みにしてあげた。今日は休みになったから帰って昼寝をしよう。などと声をかけられる事案があったということです。
面白いね。
ユーモアおじさんなのかな、これは。
ねえ、うん。この冗談はみんなちょっと笑ってあげようよっていうさ。
ああ。だから昔はそれで、まあ、嘘だって言って笑ってくれる子供だったり、本当かよっつって本当に休んじゃう子供だったりがいたんでしょうけど、最近はいないでしょうね。
だいたいなんか今あれだもんね。
はい、
なんか学校からの通知も携帯で見れんだもん、ね。掲示板なのか、コミュニね、あれ SNS があってね。
そう
ね。そんなん来てないね、みたいな、ね。
うん。教室 LINE が来ちゃうからっていう。
いや、つまらない世の中だなって。
取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月15日、愛知県、午前6時頃、集合住宅で女性 A の下半身露出が発生しました。
うん。
エレベーターで女性に対し、男がビキニ姿で下半身を見せながら見てください、などと言ってきたということです。男は30代から40代ぐらいの身長が高め、黒いビキニに黒いタイツに黒い猫耳カチューシャだったということです。魔性の黒猫ですね。
ああ、これは決まってますね。
決まりましたね。うん。バッチリですよ。見てにゃんっていうことで。恥ずかしいところをね。
いや、これはなかなかだな。
ねえ。だからちゃんとコンセプトがありますよね。
ねえ、やっぱりちょっとこう、一人コンセプトカフェなんでしょうね。
でしょうね。迷い込んでしまった黒猫ちゃんっていう形で。
また大柄なのがいいね。
ああ、理想と現実のギャップね。うん、あ、でも、そうね。黒猫だからスラリとした調子ってのもありじゃないですか。
ああ、そうね。
別に子猫ちゃんじゃないから。
まあ、そうか、うん。なんかでもね、そのまま宮崎駿のね、映画とかに出てもいいぐらいですからね。
変身するタイプだったらね。うん、私、魔女の危機っていう。こっちはジジじゃないねってことになると思うんですけど。
うん、まあ、出てもおかしくないでしょうね。うん、
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか？
やっぱりあのインドネシアの人が捕まりましたよね。 あの靴の匂いを嗅ぎたくてね、
女子校に侵入した。
まあでもこれ、確かに、靴を脱ぐカルチャーじゃないとまずダメなんだよね。
あ、そうだね。室内とか、まあ建物に入るとかで靴を履き替えるとかそういう文化がないと。
だから、日本から輸出はできないんだよね、この人たちは、ね。
ああ、そうだね。
いや、欧米で活躍みたいな。
ないですよね。学校の中も外靴のままっていう。ま
あ、ある意味では、なんか、ハードル高い分、萌えポイントも多いかもしれないよね。
ああ、そういうことですよね。
一旦は脱ぐんだからさ。どこで脱ぐ？あ、風呂は脱ぐだろうと。
ああ、なるほど。シャワ
ーとかさ。結構、違う。やっぱ、生活のスタイルが違うと、違うよね。
違いますよね。あの、AI に聞いてみたところですね。日本以外に室内で靴を脱ぐ国っていうのが、例えば韓国。
はい。
あと、まあ、高温多湿の東南アジアでもあるところはある。ベトナムなんかはそうらしいですね。
お
ー。あとは、宗教的な理由でトルコとか。
あ、脱ぐんだ。
らしいですよ。外の汚れを室内に持ち込まないらしいですね。
はー。
あとは、アラスカとかカナダ、ノルウェーなど寒い地域でも意外と脱ぐと。
へ
ぇー。らしいんで、その辺の国々からのインバウンドっていう可能性はなくはないですよね。だからまあ、そういう趣味なのに我が国はっていう人たちはそっちに行けばいい。
なるほどね。案外あるのね。
あるみたいですよ。だからインドネシアは今なかったけども、もしかしたら東南アジアってことであったのかもしれない。
そこはちょっとね、実際のところはわからないけど、少なくとも学校では上履きは履きませんってカルチャーかもしれないしね。
そうだね。だからまあ例えばさ、ジャパニーズアニメとかでさ、学園ものだとよく靴箱のシーンが映るじゃないですか。
必ずね。
そうすると、なんだこれはと。こんな理想郷があったのかって話になる人もいるってことですね。
確かにさ、壮観の一言だよね。あの、ずらーって並んでた。
宝の山じゃっていう。
いやーっていう、片っ端からーってなるよね。いや、そうでしょ。それが、なんていうの、そう、ね、趣味がそうだったらさ。
鍵もかかってないしっていうね。
こんな桃源郷が日本にあったのかと。
そうですよ。考えてみれば我が国は靴箱そこら中にあるからね。
いやー、これ本当にこれが理由でね、移住してきてるかもしんないね。
もしかしたらバレてないだけでね。
実は
他にもいるかもしれないですよ。
インバウンドの理由結構 2% ぐらいこれだったりしてね。移住者に聞きました。
それは激レアさんじゃないっていうのがすごいよね。だから言うは何し日本へって感じで聞いてみればいいんですよね。
まあ自主なんだけどね、そうなると。
というわけでここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。